コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
こんにちは。男性介護者を支援する会の山内と言います。最近男性介護者というのが、増えていると言われてます。で、介護者の中でだいたい3割を超える数ということを言われてます。で、なんで男性介護者なんかということがあるんですけども、やはり男が介護するっていうのはいろんなしんどい大変なことがあると思います。で、そういうことを皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。で、今日から4回にわたって、皆さん方とお話をしていけたらなと思っています。一番最初は在宅介護について、そして2回目は仕事と介護ということ、そして3回目は介護保険制度をどういうふうに利用していくかということ、そして4番目は医療と福祉の関わりということについて一緒にお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず在宅介護ですけども、皆さん方いろんな経験をされてると思うんですけども、実際に介護することについての知識がないからどうしたらいいか困ったとか、そしてまた介護をする時間が長くって自分の時間が持てないとか、でまた極端な場合には睡眠時間が持てないとか、いろんな問題があると思うんです。で、そういう方々の大変な気持ちを私たちに聞かせてほしいなと思ってます。そして一緒になって、何が問題なのか、どうすれば少しでも楽になるのかと、そういうことをテーマにして、みんなで考えていこうと、そういうことで男性介護者の会を立ち上げました。で、ぜひ皆さん方にもそういう実際にあった問題を私たちに教えてほしいと思います。で、今日は私たちの仲間が私含めて6人集まってくれてます。いろいろ対話をしながら短い時間ですけどもお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。で、まず田村さん、いろいろと、はい、今奥さんと一緒に、介護体験されているということですけども、何かお話しください。
ですね、私はもう5年前に、介護を始めたということなんで、父の介護なんですけれども始めたということなんですけれども、京都を離れて35年ぶりに東京から帰ってきて、介護をしたと。その介護は嫁さんとやったんですけれども、最初は全くわからない状態から、介護のいろはもわからない、どうすればいいのかもわからないというところから始めまして、訪問ヘルパーの方とか訪問リハの方とかケアマネとか、そういう介護のプロの人から教わりながら、一つずつリハビリパンツの取り替え方とかですね、そういうことを教わりながら2人でやってきているのが今現在ですね。これで5年間やってきてて、その中ではいろいろ問題もありまして、それもですね、やはり2年間ぐらいやってくるとそれなりに、自分ら流に習得してきますから、あとはその後どういうふうにそれを介護をやっていくかという部分で、私はもう5年経ちましたので、もう当初5年ぐらいを計画、嫁さんと計画してましたから、そろそろ2年ほど前から特養を探してまして、今32箇所を申し込んでいるというのが今実態で、もう在宅介護から施設介護に切り替えていこうというふうに考えております。
ありがとうございました。やはり2年もするともう十分体験されたということで、ある程度の余裕も伺えるような感じです。田村さんは介護離職をされたということで、また次の週に詳しいお話聞きたいと思います。奥村さんは今お母さんと奥さんの 介護を自宅でされているということですけども、何か
私奥村ですけども、私の場合はおふくろがですね、昨年の10月に、約3年間介護やってきた中でですね、療養型医療介護、施設ですか、が見つかりまして、なんとか、そこに入れることができまして、今現在はそれまで、うちの嫁さんが、おふくろを私と一緒に介護をやってたんですけれども、その手が離れまして、今現在はうちの嫁がですね、違う方面の病気の治療という形で、今年の5月から、リハビリも兼ねまして、家で私が介護をやっていると。で、まあ、その中でですね、今までは、おふくろを私の嫁と一緒に介護してたんですけども、相談相手があったわけですけども、今度おふくろが入院し、嫁さんの介護という形で私今現在一人で、洗濯、買い物、料理、ゴミ出しという形でもろもろやっとるんですけども、ただやはり一番かなんのはやっぱりその相談相手がいないと、私一人が全て決めてかからんとあかんというような状況で今いますので、それがやはり今後どのような形で私が家で介護をすればいいのかというのが一番悩みですね。
ありがとうございます。確かに男っていうのは仕事をしていれば世の中うまくいくというような観念がありますけども、奥村さんのようにお母さんと奥様の介護というのは家庭の主婦2人が倒れたということで大きな負担やと思います。精神的にも大変やと思いますけども、それをこなしておられるというのは非常に立派なことかなと思います。小泉さんにちょっとお話をしていただけませんか。うん、もう、うん、介護の OB やそうですけども、
ですね、私はですね、まあ、家内が病気になってで、まあ、3年前ですか、3年前に亡くなったんですけども、実際に家内に接して私が看病したという期間は1年余りぐらいなんです。でその間にやはりいろいろ困ったというか、私が悩んだことはやはり家内が要求したことに対して自分が行動すること、掃除とか洗濯とか相当行動することに対してさほどそんなに差になってないと思うんです。ただ家内やらの病気になったらどうしても落ち込むんです。その精神状態ですね、患者の精神状態をどういうふうにこう眺めたらいいかと、その会社が精神的に落ち込んだら当然介護している私自身もそれを受け取って精神的に落ち込みますので、その時に果たしてどういうふうに対処したらいいかということに対してすごく悩んで、やはりどっか誰かに愚痴を聞いてほしいとか、こういうふうにされたらちょっとは楽になるの違うかとかいうようなことはもう常に思っておりました。結局それを思って思って悩んでる間に家内の状態が悪くなって亡くなったということが実際問題です。
確かに一緒に長年生活されてきてその奥さんを亡くされるということは非常に寂しいことやと思いますけども、小泉さんまた新しいその人生をいろんなところで作ってこられて、いろいろ体験されてます。これも男の生活の中ではやはり大事なことかなと思いますね。これからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます
またいろいろみんなで問題出しようって話し合いましょう。はい、もう一人ね、古川さんという方お見えになってるんですけどもね、古川さん幸せなことにまだ介護未経験やそうです。ちょっと皆さんの意見を聞いてのちょっと思いをね聞かせてもらいましょうか。古川さんどうですか。
介護というもう知識がゼロなんで、どういったことを皆さんが なさるまたしようかと、気持ちをちょっと皆さんのお尋ねしたくて今日参ったんです。また悪くなった場合はどういうように申し込みといいますか、どこへ頼んだらいいものか、どの程度で見ていただけるのかが知りたくて今日参りました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。みんなでいろいろ問題考えながら勉強していきましょうね。私らもまだまだ知らんことがいっぱいあるんですけども、もっともっと 勉強して、うまいこと介護は笑顔で家庭でできたらいいなと思います。で、世間一般には介護するというと認知症っていうことが中心に考えられますけども、奥村さんのお話のようにある日突然奥様が病気になられると、でそういうことで家事ができないと、なかなかその自分のこともできないような状態になったら、やはりあと同居している誰かが面倒を見るということになると思います。でその時にやはり男としてほっとくわけにはいかない、当然のように介護という問題が出てきます。これは男としてっていうことやなしに家族として大事なことではないかなと思います。でその時に困らないためにも皆さん方も同じやと思うんですけども、知識を持っているっていうことで、次の段階に向かって、心の準備ができるということ、そういうことが大事ではないかなと思います。で我々も皆さん方の声を聞かせてほしいということで、集いの場というのを作ってます。ちょっとそのことについてお知らせしたいと思います。
はい、一人じゃないつながろうを合言葉に男性介護者の集いを開催します。男性介護者の集いの名称は友、介護を担っていた男性の語りの場、つながりの場です。誰かに相談したいこと、聞いてほしいこと、困ったこと、何でも気軽に話してみませんか。おいしいお茶を飲みながら介護の体験が分かち合える仲間、友達ができる場所です。12月8日水曜から毎月第2水木で開催します。時間は11時半から14時、会場は喫茶ホットハート、お池通り西王子西いる北側にある喫茶店です。参加費は飲み物代の実費です。参加条件は男性介護者とその家族支援者、どなたでもご参加できます。事前申し込みは不要です。当日会場へお越しください。皆さんの参加をお待ちしています。
はい、ありがとうございます。そういうことで皆さん方が集まっていただけるような場所を設けてます。毎月第2水曜日と木曜日連続して2日間です。どうぞ皆さんお越しください。私も介護経験の中で、いろいろしてますけども、やはり困ったのは知識がないと、知らないということが一番心の負担でした。で次どうしたらいいのかということがわからないという状況では、将来にわたってやはり大きな不安が残ります。でその不安を少しでも少なくするように、そして、的確な介護ができるようにと、そういう知識をみんなで情報共有してやっていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。